ャラリー沼の底
これは月に2回だけオープンする不思議なギャラリー沼の底で店主のオセアンと織りなす抽象画の世界のお話。こんばんは、オセアンさん。
ミツキさん、こんばんは。よくいらっしゃいました。
なんか、すっかり常連ですけれどもね。たまにこの前もお客さんが来たりして。はい。でも常に一人で訪問しているこの癒しの時間、今日もよろしくお願いします。
はい。お待ちしておりました。どうぞ奥にお茶とお菓子用意しております。お上がりください。
はーい。
みつきさん、私最近寝るときにですね、YouTube でディスカバリーチャンネルを聞くのがマイブームなんですけども、この間、生命の起源、オリジンオブライフになるんですが、その回を聞きながら、ふと幼少期の頃を思い出しました。
これ、ディスカバリーチャンネルっていうのは、どういうものなんですか？
科学ものからいろいろやってますね。なんか不思議な UFO ものから、アメリカだと思うんですけどもね、番組のチャンネル作ってるの。
映像なわけですね。
そうなんです。それを私はまあ、YouTube なんだけど、耳から聞くのがマイブームなんですけども。はい。で、その、生命の起源という回を聞きながら、昔子供の頃に、自分の心臓の音、を感じながらですね、これ一体いつから動いてるんだろうって思ったことがあったんですけども。
そう言われてみるとねえ、お母さんの子宮の中でどういつから動いてんだ？
いつから動いてると思いますか、美月さんの。自分の中で動いてる心臓。
だって最初はね、受精卵受精して、思った時は心臓ないですよね、多分。
ないですね。
どうなんだろう。
ないですよね。
2ヶ月ぐらいですかね。育ってきて。
突然？
わかんない。なんか適当に言ってみました。
その本当に心臓の一打目っていつどんなタイミングで打たれたんだろうとか、それは一体どういう力が加わったんだろう。外からこう内側に向かう圧力で、その一打目だったのか、それとも内側からこう外側に向かっていく爆発的な、そういった力が先だったのかなって、子供の頃よくそんなことを考えていました。
ちょっとそこがすごいですね。さすがオセアンさん、沼の底。子供の時、まあ大人になってからなんですけど、考えたことがなかった。さすがだな。
はい。そのディスカバリーチャンネルの生命の起源の回には、こんなサブタイトルがついていました。原子はなぜ生命になったのか。原子か。
原子。
みつきさん、原子を思い浮かべてみましょうか。
はい。
みつきさんだったらどんな絵を描きますか？
教科書に載ってたような、丸。
丸。
みたいな感じ。原子って丸みたいな感じじゃなかったですけど。
なんか点みたいなの描きそうですよね。
そうですね。
頑張っても点の周りをこう何かが回ってる、こうちょっと土星かなんかっぽいものを描くかもしれないですよね。原子というのは物質を構成する最も小さな粒子のことです。ちょっとイメージ確認したいんですけども、物質っていう言葉を聞いて動いてるイメージがしますか？それとも止まってるイメージがしますか？
これは、パッと言われると止まってるイメージがします。
止まってるイメージがする。はい。そのイメージから出発させると、私がその子供の頃の疑問のように、いつからじゃあ動き始めたんだろうっていうことになるんですね。はい。その始まり、起源、オリジンが知りたくなってしまいますよね。
いや、もう、はい、そうです、そうです。なんか、今、オセアンさんから言われてから、すごい気になります。いつなんですかね。
はい。じゃあ早速、生命、その物質の起源遡ってみましょう。
はい。
はい。じゃあ、美月さん、物質、まあ、粒子、絵で描くなら点を描くっておっしゃいましたけども、じゃあその点の前って何だったと思いますか？自由に想像してみてください。
はい。点の前ですか？点の前は、透明？透明でなんか見えない？
表面で見えない。
はい。
何
なんでしょう？
でしょう。
光？
それは動いてますか？止まってますか？
若干動いてるかも。で、なんか、
ではないですね。
シューって中心に固まって点になるみたいな。
なるほど。ありがとうございます。例えば、それをまあ波動とかね、エ
あ
ネルギーとか、まあ、目に見えない何かかなっていう想像は、おそらく方向性は合ってたかなと思います。ここでは一応波動とかエネルギーっていう言葉を使わせていただこうと思います。
あ。はい。
その波動やエネルギーが一個の粒子というふうにイメージしてもらえたらいいなと思います。
はい。
じゃあ、その波動とかエネルギーとか、その前は何だったと思いますか？
波動とかエネルギーの前ですか？宇宙？なんだ？光？ さっきも同じこと言った。いやー、わかんないですね。
これはですね、教科書には載っていないはずなんですけども、私は心ですというふうに言ってます。
心。
で、ただその心の、ね、イメージ、定義っていうのもまたそれぞれあると思うんですけども、ここではですね、心イコール動きっていうふうに定義させていただきます。
はい。
心は止まっているものではない。動きそのものっていうことです。その心がエネルギーになって、エネルギーから物質が生まれて、で、物質から生命が生まれました。
なるほど、なる
は
ほど。
い。と、その生命というのはですね、1分1秒でも長く生きながらえろという命令、生命なので、その生命の命令に対抗するように精神が生まれてきました。
わ、なるほど。
はい。
生命、本当だ。命令の命、命。面白い。
はい。このお話のですね、一応の大切なポイントは、存在とか物質っていうと、こう止まって見えると思われるかもしれないんですけども、その以前にですね、実は動きが先にあるということになります。
まあ、以前もね、
う
そういうお話を何度か教えてくださってましたよね。
ん、その動きが存在しているっぽく見せているという、そういった論理だってに、ちょっとイメージしてもらえたらいいなと思います。だから夜寝て目が覚めると、いつもの部屋がある。いつものように地球があって、太陽が昇って、嫌な人、苦手なあいつが目の前に現れる。と、まあ、存在が先にあって、その存在が動いてるのではなくて、まあ、例えば、マグカップとか、そのマグカップがここにあるって思ってしまうんですが、騙されちゃいけません。オリジナルの動きがマグカップを存在するように見せているだけ。マグカップのポーズをしているだけなんです、心が。
ああ、
は
心
い。
だ。
心が。昨日も今日も明日も明後日もきっと同じ格好して、マグカップとかね、ペンとか、パソコンとかが待っていてくれるはず、あるはずだって、こう、その私たちの思い込みや期待に100%ぴったり応えて寄り添ってくれているんです。はい、けなげで可愛い存在ですよね。
そうですね。
考えると。
はい。
はい。
こう考えると、
うん。だからもう雑草とか石とかゴミとか、埃、部分もですね、全部、こちらの期待通りにそのポーズをとってくれてるだけなって思って、ぜひ、可愛がってあげてください、美月さん。
へえ、わかりました。ちょっと、まか不思議な、でもそうか、そうですよね。現象化させてるというか。うん。
い。ど
で、心臓が動くの？
あ、そう、心臓にも最初から動きがあったんですよね。動きがあって、心臓自体もまあ、あるっぽく見えてるだけなんですけども、途中から動いたんじゃなく、最初から動きがあったよって、その動きの変化だよっていうことですね。はい。じゃあですね、そろそろまあ閉店の時間なので、今日ですね、最後にある美術館を紹介して終わりにしようと思います。はい。香川県にある手島、豊かな島と書いて手島って読むんですけども、その小さな島にある小さな美術館です。ここにはですね、世界中の人々から心臓の音が集められて保管されていて、聞くことができます。
いろんな人の心臓の音ですか？
はい。私もそこで録音して保管されてます。
面
はい。
白い。
美月さんもだからそちらに行くと心臓音、録音することができて、その後で聞くことができます。うん。真っ暗な小部屋に入ると、録音したばかりの自分の心臓音が、こう、スピーカーからこう、流れてきて、で、そのスピーカーと、おそらく電球が同期してるんですよ。心臓の音に合わせて、明かりが明滅する仕組みになっているので、まるで自分の心臓の真ん中にこう立たされているような不思議な感覚に襲われるんですけども、ぜひね、行かれてみてください。そのね、自分の心臓の真ん中に立つ、その時のこう、私はすごく衝動的な感情がこう湧き起こってきたんですけども、ちょっと未だに言語化できないんですが、感動という一言ではなかったんですよ。
面白い。ちょっとすごい興味あります。
ぜひ、心臓音のアーカイブ。美月さんも、このお話を聞きの皆さんも、機会があったら、ぜひ体験なさってみてください。はい。
心臓のアーカイブだそうです。
はい。では、本日のお話は、これでおしまいにしたいと思います。
本日53話目は、東美智穂さんの提供でお送りいたしました。
眠って目が覚めたら新しい世界が待ってますよ。皆さん、おやすみなさい。